ちょっとショックですよね。大場健二さん、僕が大好きな俳優さんの一人ではあるんですけど、大好きっていうより、ある意味、そうですね、小中学校ぐらいの頃かな、精神的支柱って言っていいぐらい、ちょっと残念です。71歳で、昨日ですかね、亡くなったのはいつなのかな、6日ですね、71歳で、お亡くなりになったっていうことで、いやー、全然もうそんなことも想像もしなかったので、いやタイムラインに上がってきた時はもう本当にショック隠せないレベルで、まあ冒頭ではございますが、まあとね、ご冥福をお祈りいたします。もう本当に、いや本当なんて言ったらいいのかな、まあ僕にとって当時中刑事ギャバンっていう、番組っていうか宇宙刑事ものの、ヒロモノ、アクションヒロモノですねが放送があった時に、まあこの大場健二さんが主役で、ミミーって言って、ヒロイン役みたいな方が加納明子さんが出た、これまだ着物とかなんとかっていう頃よりもまあ可愛いで綺麗な感じの方で出た頃なんですけど、まあギャバンの話はね、まあ今度ゆっくりちょっと何回かに分けてしたいなと思いますが、まあ実際僕も世代っちゃ世代で、まあバトルフィーバー、まあスーパー戦隊シリーズですよね。バトルフィーバー J の、バトルケニアだったりとか、デンジマンのデンジブルーですよね。やられてたのもあって、特にバトルケニアやっぱ大好きだったので、その時に大場健二さんを知りました。それまではまあちょいちょい出てらっしゃったり、スーツアクターやられてたっていうのもあって、まあ認識はなかったですよ。その大場健二さんっていう認識っていうよりも、バトルケニアの明けぼの城っていう認識しかないんですよね。でも僕の中ですごく強いのは、バトルケニアっていう、やっぱりバトルフィーバー J のキャラクターっていう、ところと、大目大五郎のやっぱデンジブルーは、デンジマン大好きだったので、バトルフィーバー J よりもある意味僕はデンジマンの方が大好きだったんですよね、当時。小学生でしたね。まあ意外とこう、コミカルな役でもありましたし、本当に辛いですよ。で、宇宙刑事ギャバン、ちょうどこれがですね、ギャバンが1年ぐらい空いてるのかな、その間に、一乗寺列の役で出てらっしゃって、もう本当にギャバンがあの当時好きでしたね。意外とうち前も話したんですけど、すっげえ貧乏やで、まあちょっと親父にもいろいろ問題もあって、まあ母親も大変な目に遭ってたりとかいろいろしてたのもあったし、本当にね、もうギャバンっていう番組が好きで、なぜか知らないですけど、ヒーローショーみたいなのを、当時お宮っていう飯塚にある野沢八幡宮ですけど、その裏の境内でやったりとか、学校の中でやったりとか、それで勝手に僕サインなんか作ってサイン書いたりとかしてたりしてたんですよね。 なんかそうやって楽しんでる時とかって本当いろんなこと忘れられてて、本当にこう春季真っ只中で今でも思い出したら辛いんですけど、結構きつかったんですよね、いろいろ精神的にも。まあなんかね、ギャバンとかね、あんなんでもうちっちゃい子じゃないのにとか思われながらも、当時あれでしたけど、いやもうこんな放送じゃないんだけどね、だいたいね、ほんとね、もうそんなんじゃないからね、本当にあの通り辛くって、すっごい励まされてたのもあって、だから戦隊ものと違うんですよね。戦隊って仲間がいるじゃないですか、でなんとなく仮面ライダーでもなかったんですよね、ヒーロー像っていうのが。好きでしたよ、大好きだったんですけど、仮面ライダーとかウルトラマンも大好きで、ただ宇宙刑事ギャバンっていう、おそらくこの宇宙刑事っていう響きだったんだろうと思うんですよ、僕の中で。まあロボット刑事系とかもいましたけどね、それでなんかこの一乗寺列の厚さみたいなものだったりとか、なんか全部守ってくれそうで、逆に自分もなんかそういう守れる人間になれてるような気もして、でこうやっていろいろなんかね、意味なく机の上に上がって電子聖獣ドルーとか、ドルーって言ってないですよね、なんとかドリューって聞こえてるみたいなとかね、そんなんまでなんか真似したりとかして、やってましたね。ごめんなさいね、ちょっと泣いちゃったりして。結構そのくらい、僕の中では大事な方で、まあその後も里見八犬伝とかもね、いろいろ出てらっしゃいましたけど、あとやね、まあジャックの方でもあったので、まあ、千葉真さんとの出てるものにはこう出たりもしてたりとか、あとキルビルにも出てましたし、そう、でも僕の中ではなんか映画はね、やっぱ里見八犬伝の犬飼源八の役がすごく好きで、声のトーンも好きなんですよね。だ全部好きじゃんみたいな感じじゃん。そう、なんとなく未だにやっぱりこう意味なくですよ。中学高校ぐらいの頃に。なんかドライバーグローブあるじゃないですか、オープンフィンガーでね、あんなの意味なくつけてたり、やっぱこう冬場は少々寒くても我慢して、いやいや指先使いやすいんでとか嘘を言いながら、指の出てるね、手の甲だけのなんだ手袋したりとか、そんな真似もしてましたよね。真似って言いたくなかったんですよ、当時もう思春期で。その当時ってなんとなく。でももう 100% 真似っすよ。今だから言うって言っても、おそらく周り全員気づいてたと思うんですよ。ワンちゃんとか絶対気づいてたと思うけど。ほんとね、今だから言うけど、今だからって分かったんだろうと思うけど、周り。ギャバンの真似してましたよね。なんだかんだで、増着はね、変身の増着ティアーはね、今でもできるんですよ。キレよくできます。もうめちゃくちゃキレッキレでやる自信があるんで、はい、真似できます。 もう完コピレベルでできます。はい、最後増着でクッとカメラ決めのところとかの角度とかもものすごく僕こだわってたんで、はい、そういうのもしっかりできると思いますけど、一番最初に手をこうパーン上げるじゃないですか。あそこの効果音がやっぱり未だに耳に残ってて、ピョンピョンピョンってあって、やっぱり増着で出て、ね、最後決めのポーズに持っていくときに、その腕の振り、最初腕クロスでしょ、前に。ね。あ、まず腕をこうか。前にやって、増着って言って、後ろにふっとこう、腕を返すんですね。そこのキレなんですよ。で、上着のやっぱこう、ポイントってそこなのかなっていつも思いながらやってて、で最後腕をパーンって開いてるときに、ピャンピャンピャンってなって、カッと決めるときの腕の角度なんですよ。そういうのもね、大好きで完コピしてやってたりとかしてましたけどね。当時、まだビデオデッキがない頃だったので、放送があるたんび真似してました。ね、だから、そうですね、まだビデオが主流、デッキが主流じゃなかったんで、我が家には来てませんでしたし、だいたいそもそもビデオデッキが一番最初来た時って、粗大ゴミ拾って、中身のパーツを分解して、同じメーカーのをくっつけて僕が作ったのが一番最初だったような、あ、違う違う、飯塚ローンで買ったんだ、バイト代で。仮面ライダーブラックを一番最初にビデオで撮ったのを覚えてますけど、その上にうちの親父がなんか変な番組撮ったのを頭きたね覚えてますけどね。まあでも本当ご冥福をお祈りいたします。